ゃあ前回の続きということで、
はい、
はい、ゼミごっこです、
はい、
皆さんこんにちは
雑
あの前回ですね、進撃の巨人の卒論をっていうことでディレクターが意気込んでいたんですけど、そこまで行き着かなかったということで、あの今回続きを収録しております。
はい、
ディレクターの塩昆布です。
はい、ディレクターの3年生の塩昆布でございます。
今回ついに完結しますか？
はい、そうですね、今回は完結編 の、 あの後編ということで
絶対に
ね、ここでついにね終わるという、
はい、そして引き続きカープゼミから桜子さんです。ありがとうございます。
はい、お願いします。
お願いします。
これカープ先生もびっくりしたやろ
う
ね、これね。
そうですね、めっちゃ似てるカープ先生すごい上手なんですよ
先生一回じゃないのか、
なんかここにもう来たみたいな、カープ先生が
呼んできたみたいな、
呼んできてもいい
今向かいにいるんで、
貴公子としてうろついといた方がいいって言われた。
何それ。
あ、昨日も不審なこと言ってましたよ。なんかここに張り付こうかなオープンスタジオなんで
怖い。え、だからちょっとさっき
うろうろしてた。
うろうろ
ちょっとあれですかね、意識して
た、ちょっと意識してた、
ちょっと目があった。
え、でも
あった、目があった。
本当
ニヤニヤしてた。ニヤ
ニヤ出てこないかな。
本当にカープ先生呼び出してもいいぐらいですけど、ね、という、まあ、完結編後編で、はい、引き続きよろしくお願いします。じゃあ、あ、すいません、焼きサバもいます、
はい、焼きサバもいます、引き続き、はい、
焼きサバもいます、
はい、
じゃあ引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
ゼミごっこ、とある大学の文化研究室からお送りします。
はい、いいですか。では桜子さんがですね、卒業論文で進撃の巨人を扱っているっていう話を先ほどしたんですけど、うん、進撃の巨人でどうやって卒論書く
の？なんか我々前喋ったっけ。
はい、うん、言いました、ね、
どうやって書くのかねみたいな。
そう、なんか人種とかかなみたいな、う
ん、なんか塩昆布が人種とかさ、焼きサバが、はい、イデオロギーとか、なんかその人種とかイデオロギーっていうキーワードを覚えてる、
はい、
その時、
うん、
でそういう感じかなって。
そうですね、うん、でなんかゼミの先生のところにもその進撃の巨人でやりたいっていう人結構増えてきてるんですよ。
そうだね、授業のコメントペーパーでもすごく多い、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、っていう風に感じてたですね。
でも実際そのゼミの先生的には進撃でどうやって書くのみたいな疑問がありましたよ ね、
ね、疑問があったね、
う
ん、
そう。
でこの桜子さんもそのさっきのねゼミの相談期間の時に僕のところにも来てくれて、
うんうんうんうん、
そのカープショックの後だからそう、あの進撃でやっていいんだみたいな話で、うんうんうん、じゃあ進撃の話を持ち込んで相談には来てくれて、
うんうんうん、
でその時のことすごい印象に残ってて、うんうん、僕こんなに物覚えの悪い僕が、
そうですよ、そうですよ、
基本過去のことは全て忘れていくっていうタイプではあるけど、うん、なんかすごい覚えて、多分なんかねすごいね深刻だった。
ああ、
病んでたからね。
深刻そうに来た。
そうですね。追い詰められてたみたいなね。
その危機迫る
勢いで
ものがあって。
いやでもすごいそのゼミ選びでね、そんなね深刻に、うん、まあもちろんねみんな切羽詰まってやったと思うんですけど。
う
ん、
そうですよね。でその時に。多分人種とかそれこそ、
うん、
そういう、まあ、エルディア人がとかそういう話を軽く聞いたのかな、う
ん、めっちゃ覚えてる
そうそうそうしたよね、
はい、
そうなんだよ、覚えてるんだよ、だからエルディア人とかっていう話を聞いて、うん、マーレ人とかみたいな、
うんうんうん、
で多分僕の反応あんま良くなかったでしょ
どんな反応でした
そんな覚えてない、なんか
あもう記憶が
消してる、記憶か思い出さないようにするかもしれない、
まあ、抑圧してるとね、
まあ別にもう必要のない記憶だからね、
まあ確かに
そうだよね、
そっか反応良くなかったんだ。
いやだからなんか、うん、だから僕は多分直球だなと思ったんだよ。
あ
それは多分作者も意図してるし、
うんうんうん、
見た側も必然的に思うじゃんみたいな、
うんうんうん、
まあそれこそ、まあ、桜子さんの話はまた後で聞くけど、
うんうんうん、
まあ、ただユダヤ人の話とかね、
うん、
まあ、今だったらパレスチナの話とかね、
うんう
ん、なんかやっぱ思い重ねて浮かぶから、
うん、
お直球だなっていう感じで思ったので、うん、多分うーんみたいなそうだねっていう反応だったのかなと。
あそうか。
でもずっと、うん、その卒論書いてても、まあ、カープ先生からもなんかそういうことは言われて、まあ、うん、まあ、そういう見方をするのはなんかまあ当たり前っていうか、
うんうんうん、
そういう作品だからなんかそれからなんか独自のどういう風に 持っていくのかっていうのが、
カープ先生よくわかってるよね。なんか僕上から目線なのだ
って。カープ先生、うん、そっか
みたいなことはまあ言われたかな。
でまあそれでの卒論ですよね。
はい、
はい、まあそれは発表会もあったんで、
そうですね。
ざっくりね聞いたりはしたんですけどね。うん、まあ、人種だよね。人種民族だ、
はい、
人種でっていうところで、いや面白かったですよ。
面白かったです。私もお聞きしました。
うん、面白かったです。
じゃあちょっと内容
を難しくない語らせるの難しくない。
じゃあどう
問いと答えとか、
なんかじゃあ元々問いと答えマジ卒論発表会
発表会元々じゃあ先生のところに行った時にどういう話をしたかっていうことを、うん、まあまずその持ち込み時点での、あの構想みたいなのをお話しさせていただくと、うんうんうん、なんか元々進撃の巨人で、まあ、書こうかなってなった時に一番なんか最初にあれって思ったのが、うん、あのガビっていうキャラクターがいるじゃないですか、うんうん、で、まあ、ガビは、まあ、簡単に説明すると、まあ壁の中に住んでるあのエレンたちみたいな人たちの、まあ、ほとんどがエルディア人、うん、巨人になれる民族じゃないですか。で、その壁の外にも一部そのエルディア人が住んでるみたいな、うんうんうん、エレンたちはもう自分たちがその差別される民族だっていう巨人になれる民族っていうのも知らない状態なんですけど、うん、壁の外ではそういう知識があるのがあるじゃないですか、うん、だからもう巨人になれる民族っていうのはめちゃくちゃ差別されてる。だからエレンたちだけ知らないみたいな、自分たちがそういう差別される民族だっていうことは、うんうん、で壁の外に住んでるそのガビたちみたいなエルディア人はめちゃめちゃ差別されてて、うん、で差別されてる一方で、そういう偏ったその思想みたいなので、自分たちじゃなくて、その壁の中にいるエルディア人が悪魔の末裔って思ってるじゃないですか。うんうんうん、で、難しい説明が。
そうですね。ここはね、そう。
まあまあまあ、みんな知ってるから大丈夫。
そうで、まあ普通に、まあ当たり前に思い浮かべるのが、やっぱりそのユダヤ人、その第二次世界大戦の時の、うんうんうん、ユダヤ人みたいだなみたいな、
ドイツのね、
そう
ドイツのユダヤ人、
そうって思うじゃないですか、うん、ガビたちがその収容所に閉じ込められてて、
う
ん、腕章をつけられ、
う
ん、つけさせられてたみたいな、うん、それでもうみんな大体そのドイツのユダヤ人差別を思い浮かべるみたいな、
うん、
で一方でその私が結構印象的だったのが、そのアニメのでそのあたりの部分が放送されてる時に、そのガビがカヤに対して、うんうん、悪魔の末裔がみたいな感じで罵るシーンがあるんですよ、うん、壁の中に潜入 してカヤに出会った時に、うん、その罵倒するみたいなシーンがあって、うん、その時にめっちゃ日本人の人がこれマジ韓国人じゃんみたいな、
あガビが
そう、うん、反日の韓国人、うん、じゃんみたいな感じで言ってる人めっちゃ多くて、うん、で私その時自動車教習所通っててい
きなり
急に現実に
でなんか待ち時間めっちゃ長くてずっとツイッター見てたんですよ。なんかそしたらもうそんなのばっかり流れてきて、あそう、なんか私はなんか私らの世代ってそんな韓国人の人に対してなんか差別感情ある人あんまりいないじゃないですか。多分
確かに K-POP とかも、ね、
そう流行ってるし、なんかあんまりそういうなんか、まあ、自分が無知なのかもしれないんですけど、あんまりそういう認識がなくて、だからそれを見て結構びっくりしたんですけど、うん、でそれに対してまた韓国のファンの人がそれの意見を見たことですっごいなんか炎上してて、
あそうだ、
でもネットニュースになるくらい炎上してるのを見て、でなんか、なんか同じガビっていう登場人物見ててもみんな思うことが違うっていうのが、そのある人はまあドイツの時の差別されてるユダヤ人みたいって思う人もいれば、うん、韓国人、反日韓国人みたいだって思う人もいるっていうのがすごい面白いというか、面白いって言ってるのが分かんないけど、まあ、興味深いなっていう風に思って、なんかそういうのをやりたいみたいなことをまず最初に持ち込んだ記憶がありますね。
あそれをカープ先生のところに持ち込んだね、
はい、はい、
うん、
は
いいじゃないですか ね、
ね、いいですよね、
いいですよね、
確かに、ねね、歴史に縛られてね。
でもこのネットの人の反応がみたいなのは、うん、この卒論ね、多分卒論の中にも入ってて、
うん、
あの、YouTube とか見てると、みんなで、進撃の巨人見ながらリアクション撮ってる。
ああ、海外の。
海外の人のリアクション動画。
めっちゃあるじゃない。
うん、ありますね。
ああいうのもちょっと見たんでしょ、ああいうの。
あ、そうですね。なんか、もともとの構想としては、そういうのをまず見て、うん、で、最初に、私のゼミ、カブ先生のゼミでは、3年生の1月くらいかな、うん、に、8000字程度書いて提出っていう文化なんですけど、その時の時点ではその YouTube の反応集を見て、うん、まあ、まとめたのをまあ一旦提出して、うん、でその後本当に外国人にインタビューをしたかったんですよ私は、
うん、
インタビューして生の声を聞いてそれで卒論を書こうって思ってて、うんうん、で結構なんか外国人のあのファンの人を、まあ、釣るためになんか、うん、あのアカウントとか作ってインスタとかツイッターとかのアカウント作ってなんかファンの方とつながろうとか頑張ってたんですけど、うん、まあ、結局できなくて、
あ
で、まあ、方向をちょっと変えたっていうか、まあ、カプ先生にもそのアドバイスしてもらって、まあ、別にそんな無理にインタビューしなくても、まあ、新聞記事とか、うん、使ってできるんじゃないみたいな感じで言っていただいたので、うん、まあインタビューやめて、うん、その YouTube の反応集だったり普通に新聞記事とかから、うん、いろんなまあ声を集めたりもしたっていう感じ。
はあ、うん、じゃあそのガビがカヤに対してすごい剣幕でもうすごい攻め立てるシーンとか の、うん、その海外の人の反応集を見たっていう感じ。
あでももう全体、
あ全体
ですね、うん、でも結構面白かったのがあのおにゃんこぽん、
はいはいはいはい、
に対してなんかサシャがなんで肌黒いんですかみたいな聞くシーンが あって、
はいはいはい、
そこがなんか一番反応が分かれるなって、うん、なんかちょっとやばかったらカットしてもらって大丈夫なんですけど、あのなんか結構なんか多分どう思いました、逆に、
うん、あそこ ね、
そうですよね、
ちゃんと書いてくれるのがいいなと思ったかもしれない。
まあ、ただまあなんだろう、うーん、そうね、あれをそのまま現実に持ってきちゃうと
ダメです、ね、
あかんやんって思う人いるかもしれんけど、あの世界観のあの状況下だったら、まあ、リアリティあるのかなっていう理解だった。
まあサシャは知らないですもんね、
そうですね、
いろんな人種がいるっていうのは、
うん、
ね、おにゃんこぽんがそれに対してなんかいろんな、
いろんなのがいたのが面白い
みたいな、そうそうそうそう、みんな望まれたからいるんだよみたいなことを言うシーンがあってで、まあ、普通にいいシーンだって思いますよね、
うんうんうん、
なんかあ素敵だなって思うし、なんかアルミンもなんかすごいキラキラみたいな顔してたじゃないですか、だからそれはエルディア人にも当てはまるというか、その望まれたからいるっていう、だからすごいいいシーンだなって思ったんですよ、
うんうん、
で、まあ、実際なんかいろんな YouTube 見てたらなんか結構でもそれがすごい分かれてて、なんかすごいいいシーンだねみたいな言う人もいれば、うん、なんかそのアフリカ系の人はなんかすっごい笑うんですよ、大爆笑、
ほう
みたいなぐらいも手叩いて笑ってて、え、なんでこの反応なんだろうって思ったんですけど、なんかそれがなんだろう、なんかうーん、サシャなんでこんなこと聞くんだみたいな、
あ、そういう感
じで、そうそう、でもなんかなんだろう、どういう笑いなのかなんかいまいち私も分かんなくて、
うん、
なんかでもまあ説明してくれてありがたいみたいな感じで言いながらも、まあ、なぜかすごい笑ってるみたいな、どういう笑いなのかちょっとよく分かんなかったんですけど、
うんうんうん
うん、
ね、もムッとすんのかなと思った、
私はそう受け取りました、割となんかうーんなん、ちょっと持ってきていいですか、そこに、
あ、いいよ、
いいですか、なんか忘れちゃった、
あ、こちら、あ、どうぞどうぞ
新しいですね、これ収録中に卒論を取りに、やっぱあれだよね、スタジオをこっちにオープンに移したからこういうことか、
あ、そうですね、
そういえばあっちに行っていうふうに、
そう、比較的やりやすいっていう感じ
で、ね、うん、出ていこうとは思わない、
すごいですね、今スタジオ出てきました、
出て、え、面白いな、え、なんか反応集って私かっこいいとこしか見ないんですよね、うん、基本的に、
あの目立つシーンばっかりしか見ないんで、
ね、抜き出したやつだよそもそも、
うん、
なんか違うかな、
そう、
ずっとだってあれずっと反応のまああるんだろうけど元の動画が、
うんうん、
でも基本ちょっと切り出したようなやつはよく見るけどね、うん、
それこそ本当にリヴァイがあの獣の巨人をズタズタに切り裂くところとか
はい、はい、
ね、そこら辺とかうわーみたいなあの人たちの反応すごいテンション上がるんですよね、
ゼミごっこ、ゼミごっこ、ゼミごっこ、ゼミごっこ、
ですね。
我々もあれぐらいのテンションで見なきゃいけない。帰ってきた。
戻ってきました。
スタジオに帰ってきた。新しいな。面白い。
先生のところに。
あ、耳。
あ、耳も。ちょっとこれを探して。
置き場所あります。
大丈夫。大丈夫かな。若干机が狭くて。この中に何おにゃんこぽんについて書いたところがある
ね。あ、そうですね、うん、はい、あ、いいですか。じゃあこれをちょっとやばかったらカットしてください。なんかちょっと結構言及しちゃってるんで、
大丈夫ですよ、
いよいよ。
そんな急がなくて大丈夫ですよ。生放送じゃないんで大丈夫です。
はい、あ、じゃあ卒論から一部ちょっと
引用されるんですね。
引用される。引用というか、はいはいはい、そうですね、なんかドイツの人とか、うん、アメリカ系の人とかは割となんかすごい美しいシーンみたいな、そのおにゃんこぽんにサシャがなんで黒いんですかって聞いて、それに対して俺たちが作ったやつはこう考えた、いろんなやつがいた方が面白いってなみたいな感じで答えるシーンに対して、すごい内容だみたいな、美しいみたいな、すごい繊細だねみたいな感じで、言ってる人がいるのに対して、うん、結構アフリカ系の人はなんかすごい笑って、そんな質問するとはみたいなとか、うんうん、まあエルディア人は黒人みたいな感じだよねみたいな感じで言ってる人とかいて、うん、でめっちゃ印象深いのが、うん、なんか、うん、これがアメリカじゃなくて日本で書かれた話で、日本ではこういうことを考えたり言ったりするって自覚があるってことだよねみたいな感じで言ってる人がいて、はなんで黒いのって思うのが当たり前みたいな。まあでもサシャはまあ知らないから、外の世界を、うんうん、なんかその人種の違いがあるとかを知らないから書かれたっていうのもあるけど、そのアフリカ系の人からしたら、なんか日本人がそういう風に思ってるから、うん、そういう風な発言が出てくるんだなみたいな感想があるのを見て、なんか割とグロス総長、わかりますか？
グロス総長って誰だっけ？
ちょっと待って。
グロス総長、何の総？
エレンのお父さんが、うん、そのまだマーレにいた頃に、うんうん、フクロウを主導とした、なんだろう、マーレに対してちょっと出し抜いてやろうみたいな、
はいはいはいはいはい、こいつだ。
あー太っちょのすごいちょっと嫌われもんですよね。
そうですね、
すごい悪く書かれますね。
結構そう、なんか
最後突き落とされてたやつ
ね、うん、あ、そうですね、
食べられてたやつ。
そうそうそう、
あ、はいはいはいはい、
あ、なんかね、ダイナのこともすごいなんか女性蔑視みたいな発言をするような感じでしたよね。あ、全然音
はむしろ入れていただいた方
が、うん、大丈夫ですか、はい、
パラパラしてもらった方が、
髪の音は入ってるとすごい、
うん、あれグロス総長って言うんだ。
あ、そうです、名前。そうですね、グロスがエルディア人でさえなければなみたいな、
うんうん、
そのダイナに対して、うんうん、なんかエルディア人じゃなかったらよかったのにみたいな、うんうん、まあ女性だからダイナは、それに対してそういうこと言うシーンがあって、うん、それに対してアフリカ系の人が、うん、個人的にこのセリフはなんかすごい胸に刺さるみたいな、差別的なことは現実でも続いてることだから、なんかエルディア人だからみたいな感じのを聞くとすごいぐさっとくるみたいな、うん、黒人なことに自分は誇り持ってるけど、うん、なんか、まあ、それがまあ現実においてはまあ真実で本当にその通りだから口には出さないけど、みんなそういう風に思ってるのかなみたいないうシーンがあって、そういうところで結構そのさっきのおにゃんこぽんのシーンも含めて、なんだろう、そのアフリカ系の人が感じてるその非差別意識みたいなのが、その YouTube の反応集とかからもすごい感じることが できたというか、感じました。
その通りだからって思ってるんですか、アフリカの方は。
そう、なんかなんだろう、まあ差別されるのが当たり前だからっていうことなのかもしれないです。
はあ、そうなんだ。
で、なんだっけ。
で、なんだっけ。で、なんだっけ。あ、で、あ、そうだ、
反応集
を見てて、
あ、はい、そうだね、
そうですね、
そういうところがあったっていうのが分かってっていうのを、うん、ちょっとその発表会でもチラチラ聞いてて、
うんうんうん、
面白いなと思って、うん、そういう研究はありかと思ってね。
でもなんかまあ最終的にどういうところに行き着いたかっていうことをお話しさせていただくと、うん、あ、なんか 塩昆布さんと先生には発表を聞いていただいたんですけど、うん、なんかそういう反応集とか新聞とか見ててもなんか割と本当にそれこそガザ地区の人とか、うんうんうん、ソ連時代のロシアの人とか、うんうん、まあ、もちろんさっきみたいにアフリカ系の人だったり逆に、南アフリカに住んでるヨーロッパ系の人とかがみんな、自分たちが、被害者側として進撃の巨人のやっぱりその壁に閉じ込められているところだったり、うん、こう差別されている描写を見て自分たちを重ねているっていうことが分かってで一方でさっきみたいにそのガビのことを見て、うん、韓国人が、ガビ側みたいな、自分たちを悪く言ってくる、うん、でやっぱり自分たちは被害者で、韓国人反日韓国人の方たちが加害者みたいな感じで言う人がいてそれがその対立を生んでしまうみたいなところがあってで逆に自分たちが加害者側みたいな感じで読んでいる人はいないっていうことがいないというかもうほとんどそういう意見が見ることができなくてでなんか進撃の巨人って割とそのテーマが被害者が加害者になる話っていう風になっててなんか最後結末でもそのエレンが地ならしをしてそれをミカサとか、アルミンが止めて、まあ、平和を目指すんですけど最終的にまたあの島に爆撃とかが起こって戦争が起こっちゃってでなんか男の子犬を連れた男の子が、うんまあ、エレンが埋められたと思わしき木のところにユミルが落ちたのと同じように入っていくのかなみたいなシーンで終わって、うんうん、これこのまま落ちたらもうユミルの時と一緒みたいにこれまた巨人河川みたいな感じで終わるみたいなそう結局繰り返してっちゃうみたいな、うん、そういう連鎖が起こる悲しさみたいなところを描いている作品だとは思うんですけど、うん、なんか意外とみんな自分は被害者って、まあ、それが悪いわけではないんですけど全然、うん、そういう見方をするのはまあ当たり前だと思うしけどなんかそうやって自分が被害者っていう風に見てで特定の人がじゃあ自分たちに加害を加えてくる人たちみたいな感じになるって、うん、どうなんだろうみたいな感じで思ったっていうのがまあ着地点というか、うん、なんか割とその作品が描いていることっていうのとその受け取り方との間にまあギャップがあってっていうことがその研究を通して分かったっていう感じ、うん、あ
ー被害者側に立つってことですかね。
そうですね、みんな被害者側に立つ、うん、立って読みがちっていう、うん、
でも作品的にはその被害者が加害者になってるよっていうのを描いてるけど、うんうんうん、受け取り手はなんか被害者の面しか。
そうですね。でそれでさっきの炎上の例みたいに、うん、韓国人、まあ、その例だったら日本人の人が、反日韓国人ガビのことを反日韓国人みたいだって言って攻撃してるわけじゃないですか、まあ、SNS とかで、うんうんうん、でそれってでも言ったら自分もなんか同じじゃないって思ったんですよ、うん、その自分が悪く言われてるから自分は被害者けど結局その人たちをまた自分も悪く言ってないみたいな ある意味自分も加害者になってるけどそれ気づいてないくないみたいな、
うん、これ面白かったなって、まあ、うちの研究のジャンル的に言えばオーディエンス側の研究なんで、うん、まあ、ファン研究とかオーディエンスの研究かなっていう感じで、うん、ああそういう風かっていう。だから必ずしもその進撃の巨人が発してるメッセージみたいなものがなんていうの意図したようには受け取られていないっていうところ、うん、だから塩昆布のサントラと一緒です
よ。そうですね、うん、私が卒論でやろうとしていることと一緒です
まあ受け手側には自由があるので、
うん、そうそうそうそう、うん、オーディエンスの自由ですよね、
あるんでね、その作品自体の評価とはまた別のところで、うんうんうん、こう見てる人がどう感じてるかっていうのはまた別だっていうところを、うんうん、こうえぐり出してたっていうところで面白いなっていう。
そっか、確かに自分が害を与えている存在だと思っては確かに見てなかったな、ないよね、
ですね、うん、だからこれタイトルがね、うん、こう人種民族問題なんだけど、うん、人種民族問題じゃないんだって
これもうちょっとタイトル変えた方がいいです
かこれ解釈の問題だから、あ人種民族だとこれ最初の持ち込みネタみたいなエルディア人とマーレ人がみたいなのを想像するんだけど、うん、もう全然それよりはるかにひねくれた話なんで、うん、面白い。
そうですね、割と
最初思ってたところと違うところに着地しちゃったみたいな、
うん、あそうなんですね、うん、
でも面白いなと思って今聞いてたから
普通に役者は聞いてましたからね今ね。
はい、あの私卒論発表会の時ちょうど桜子さんと同じタイミングの発表だったんで聞けなかったんですよ。
我々ねポスター発表だったんですけど、はい、同じターンだったんですね。
はい、なので今聞けてよかったなと思ってます
私もあの自分のメンターの、うん、あのうどん娘さんの発表を聞きたくて待ってたんですよ、うん、あの前の方がまだ聞いてらっしゃったか、うん、でそう待ってる時にあのゼミの先生があの桜子さんの卒論聞いてきなよって言って、あ聞いてきますって言って聞きに行ってなんかよく知らない方々と一緒に混じってきてでもすごいその聞いてる方々もおーとか言いながらすごい聞いててあなんかまあ共感性高い内容なんだなって思いましたね。わかんない。
普通にあの高校の同級生だったんで。
冷やかし要員みたいな。
そうですか。
いやでもすごいなんか、ああ、そういうことね。そういう見方もあるのね。とかって思ってて。すごい感受性豊かな人たちだなと思ってたんですけど。
いいお客さんですね。
うん、いいお客さん。
ゼミごっこ。ゼミごっこ。
後輩の方にもに進撃の巨人でやりたいって言ってる方がいらっしゃるんですよね。確かに。
いやでもどうなんだろう。
まあ、でも上にいるんでしょ。
そう上には
上の人たち何したの、
うん、何した
の。確かにそこ気になるかも。
3代目です、うん、あんた3代目です、はい、
なんか2つ上の方は、うん、なんだっけな、なんか多分鬼滅の刃も、うん、まあ、比較ではないけどなんか2つ、作品を出して、うん、その正義と悪みたいな感じで、うん、多分書いてらっしゃって、1個上の方は悪役のヴィランの描かれ方みたいな感じだったかな。
なるほど。ここのゼミにも
うちでも、まあ、別の別作品でありそうな感じですね。面白いですね。
鬼滅の刃と進撃の巨人を比較したってことですか
かな、多分
まあ多分そういう感じなんじゃないかなっていう感じするけどね。
どう比較するんだろうな。
まあ比較というかどうだろう、並べて出したのかな、ね、読まずにない想像で
読まずに読め
よって感じ
だ、ね、どうしたんでしょうね。
私は日光上の方はそんななんか、うん、あの発表とかもそんななんかチラッとは聞いたんですけど、うん、そんななんかあの
しっかり読んだりしたわけではない、
しっかり読んだりしたわけではないから、まあそんな感じの話なのかなっていうぐらいではあるんですけど
いいね。いや何やろうかね。自分で進撃の巨人でやれって言われたら何やるかね、
何やるかな。
さっきのケリーのとことかでも全然僕論文になると思ったけどね。
あのワンシーンだけでもですか、うん、1話分だけであ
の一コマ読み解くだけでも面白いかなっていう感じはしましたけど、なんだろうな、自分が、ああ、なんかすごい桜子対抗でなんかないですか？
対抗対抗
対抗案みたいな。
カープ対抗でなんかないですか？
カープ対抗なんか面白そうな
んだ。なんかないかな。
なんだろう、何かな。
あれだ、すごい僕が見てて、もやったのが、うんうん、作品を悪く言うわけじゃないですよ、
はい、
僕がもやった進撃の巨人でもやったのが、王政を打倒するじゃないですか、
はい、
あのエルディアの方で、
うんうん、
途中で
クーデターを
クーデターが起きるじゃないですか、うんうん、でその貴族たちというのかな、
うん、
その、
うん、
まあ、偽物の王様なんですかね、
あ
そ
この フリッツかフリッツ
かな、王様とか、
うん、
あとその周辺の取り巻きとかが、
うん、
非常に愚かに描かれるっていうのかな、わ、うん、かります、桜子さん、
はい、
愚かに描かれて、
うんうん、寝てましたもんね、だって、
う
ん、
王様寝てた、
王様はあれ威厳があるのかと思ったら寝てたんですね、
う
ん、
こうやってやってるだけ
寝てたし、あのねっていう感じで、すごく王っていうものが愚かに描かれていて、
うん、
でクーデターなんで軍隊が要するに政権を掌握するわけじゃないですか、
うん、
で代わりにヒストリアを、うん、まあ女王として、うん、即位させるんですけど、まあ、彼女も言うたら軍人あかりじゃないですか、
うん、
だから軍が支配するっていうものをすごく、うん、なんていうのかな、それがだから正義としてね、美しく描かれてるっていうのが僕はもやっとしました、
う
ん、だって軍のクーデターだからさ、それ民主主義とかとも違うし、あの王様みたいなその血血っていうんですかね、
うん、
とも違うし、その力でしょ、
あ
だからこれを良しとしていいのかって、
はあ、まあ我々はそのバックグラウンドを見ているから、うん、あのそのこの軍がその王政を支配することで、あのいい面が生まれてくるっていうのは分かってるからいいですけど、民衆からしたらね、
いきなり
あんま調査兵団の評価あんま良くないし、
う
ん
う
ん、
あ、確かに、うん、
まあ、いい軍隊と悪い軍隊がいるみたいな話だと、あの人たちはいい軍隊なのかもしれないんですけど、軍隊がその国を支配してろくなことになったことはないんじゃないのかっていう。だからあの後イエーガー派とか出てくるじゃないですか、
うん、そうです。
だからあの辺まで来るとなんかもしかしたらあの辺は伏線だったのかなとか、これが軍隊の本質というかね、
なんか外の世界の事情がわかるじゃないですか、うん、エレンの家の地下室に行って、うん、でその時になんかその世界の事情がわかるみたいな、うん、でその時にハンジがなんかあの攻められるシーンがあるのわかりますか、なんかそのクーデターを起こした時に一緒に、うん、あのや一緒になんだろう、うん、協力した、うん、あの記者の人とか、うん、フレーゲル
、はいはいはいはい、
とかになんかあの味方じゃない、なんか自分たち一緒にやったのにみたいな、なんかその言えないこととかが出てきて、そのハンジさんたちにも、だからそれに対して結構ハンジが悩むみたいなシーンがあって、なんか結局まあそういうことですよね、なんか、うん、同じことがね繰り返し、なんかまあやってることとしてはなんか情報の持つ意味が変わったみたいな感じでハンジは言ってるけど、うんうん、まあ、結局はなんかその元々のその王政府っていうのはそのいろいろと内緒にしてたわけじゃないですか、外に人がいるとか、でそれと一緒で結局隠し事が生まれるっていう点で、そのハンジがまた苦しむっていうところで、またそのなんだろう、同じことがまた起きてしまっているみたいな、
うん、そうですなので僕が卒論、じゃあ卒論にするとしたら、じゃあそういうなんか少年漫画で区切ってもいいのかな、少年漫画でその力が正しいっていう価値観っていうのがどれぐらいあるかとか、
うーんそれはいいことなのか、
まあそういう研究をするってことはそれはあまり良くないんじゃないかというスタンスからやるということになるけど、その辺かな、それを進撃の巨人でやってみたいかな。もちろん王政もろくなもんじゃないとは思いますよ、別にそたまたま上のね王様の子供だから、うん、そいつ誰やねんみたいな話なんで、ね、そうですけど、まあ、じゃあ軍がいいのかっていうとそうでもないし、じゃあ民主主義がいいのかって言ったら、じゃあ ろくでもないやつが選挙で選ばれることもあるわけで、
確かに何がいいんだろう、
別にじゃあ民主主義が正義だみたいな、その西ヨーロッパ的な価値観が正しいとも思わないしね、っていうのが考えてみたいですね。
すごい。ここまで広げられるですね。
っていうのをなんか本当にあの王政の本当あのクーデターのシーンはすごいなんか見てて、うーんって思いながら。
あっけなかったですもんね、すごい。
まあね、面白いなと思って見てました。はい、じゃあエンディングで。塩子もうなずいてもない前も誰かに言ったけど収録でうなずかれても誰も通じないっていう、
はい、
はい、エンディングですね、
はい、
じゃあ桜子さん今日初登場にして、まあ、最初で最後なのかもしれないです
そうですね、
もう卒業するからね、うんうんうん、まあ、卒業おめでとうございますということなんですけども、はい、どうですか感想はポッドキャストとか
なんかもう自分が喋ったことがなんかね公共の電波に乗ると思ったら、
いや電波には乗らないよ
そうなの
電波には乗らないよ、インターネットに乗るけど、
インターネットに乗ると思ったらもう怖くて何も話せなく
てそんなことないですよね、
だいぶ喋ってたけど、
うん、いっぱい喋っていただきました、
いろいろ聞けたから、うまい感じに編集しておいてくださいいやでもなんか普通になんか好きなシーンとかを喋りたかって、うん、なんかこの前にこの塩昆布さんと焼きさばさんと3人でちょっと顔合わせ的な感じでなんか喋ったのもなんか結構白熱して楽しかったので、うん、なんか一回こういうことやってみたかった、うん、なんか自分の好きなシーンとかについて語るみたいなのをやりたかったので、まあ、よかった、楽しかったね、
よかった
よかったです
よかったですね、いやこれは もうちょっと早くお声掛けをすればね、そのシーンをね語りからやれたかもしれない、まあ、今日聞けたんでよかったですね。
はい、よかったです。
じゃあお付き合いいただいた4年生焼きサバどうでしょうか。
はい、なんか進撃の巨人で3回もできるんだと思って、そこに結構驚いて
さすがにこれファイナル、ファイナルだよね。
ファイナルですね。
なんかだいぶこすったなと思いながらなんかそんだけこすり続けられる、いろいろ切り口をこう選んで話せるすごい作品なのかなっていうのをちょっとやっぱり改めて実感しました。
はい、そしてディレクター塩コンプどうでしょうか。
はい、私この進撃の巨人のテーマをその先生に提出したんですね、紙で。あのゼミごっこのテーマをこ
の番組の企画としてね、卒論ではなくてね。
で、あの提出した時は本当になんか進撃の巨人について語る人種などとかってすごい適当な感じで書いたんですけど、でもなんかまあね、人種って別になんかもうなんていうのかな、まあ新しい問題でもないし、別に誰でも語れる問題だから、うん、なんか、うん、どういう風にしよっかなって思ってたんですけど、本当最後にこの卒論についてお聞きできたっていうのは本当にでかいなと思ってて、うん、なんか自分もその卒論で進撃の巨人扱ってみたいなって思った時もあったんですけど、でもやっぱりその先生とかカープ先生が言うように、やっぱりなんかありきたりな視点というか、もうすでにみんな分かってるよねみたいなことを文章化しないといけなくなるっていう感じで、なんか面白くないのかなと思って諦めた部分があったので、だから実際にやった方に聞いて、でかつ新しい切り口っていうか、あ、そういう見方あったんだなみたいな、そういうのを知ることができてですね、本当に本日桜子さんにお越しいただいて、とってもとっても良かったと思っております。
ありがとうございます。
いや嬉しいですね、うん、もうこうやって他のゼミからね来てくれると面白いですね、う
ん、面白いですね、
面白いですよね。なんかすごい、あの関係ない話なんだけどさ、関係なくはないんだけど、あのカープ先生のとこはさ、3年生で8センチ出しますみたいなのやってて、うんうん、うちより厳しいじゃん、ね、
うん、4センチですよね、
うちは4センチ以上っていう感じなんだけど、8センチ書いてんだと思って、うん、いやなかなかすごいなと。いや、そういうこともね、こうエルディア人と一緒ですよ、大陸のことを知らない、あ、こう自分の外のゼミのことを知らないっていうねところがあるんで、こうやって話聞けると面白いしね。
そうですね、う
ん、この前の卒論発表会でもね、いろんなゼミの話聞けたんで、僕は面白かったですけどね、
う
ん、
面白かったです、
ね、なんかね、結構違うゼミだけど似たようなテーマもあったりとか、うんうんうんうん、リンクするようなのもあったりとかして、そう、面白かったんでね、うん、こういうのいいですね。
いや、よかったですね。
また誰か連れてきてくださいじゃ
あ。そうですね、でも本当に知り合いが多分カープ先生のゼミ結構多くて、
お隣同士仲良い
またカープ先生とか連れてくるかもしれない。
そっから聞くんだ ね、
みんなが何やってるのか全然知らないので、うん、なんかこういうとこで喋ってもらったりとか、
ね、面白いですよね、
したらいいなって思いますね、
うん、は
い、
よかったです、
はい
はい、
充実した時間でした。
それで4年だからもう卒業だ、卒業、いや卒業おめでとうございますって。
おめでとうございます。
全然おめでたくない、
ちょっとおめでたくない、
おめでたくない気持ちはどっから来るんだよ。
社会人になりたくないという、本当それです。もう
本それ
ずっと
本それ
もうこの大学があまりに素晴らしすぎて、
本当に
そこを離れたくないっていう、
なんだ
気持ちですね。
離れたくない、
なんか居心地がすごくいいので今のまあゼミもだし、大学っていう環境自体もすごくなんか、うん、だからもう卒業したくない。本当に切実に
壁から出たくない
って、ね、新しい世界を知るのは怖いですからね、
やっ
ぱ
です
よ、壁の中にいたいというねとかもしれないですけどね。そうなんだ、でもまあおめでとうございますですね、うん、焼きサバもジョーダもこれもう最終ですかね、出演的にはね。
あ、そうなるんですかね。なんかホラーコンテンツは好きな人を集めてやりたいなっていうのはちょっとあったんですけど、
お、
ね、
最後に願いを
卒業前に
叶えれたらいいですけど、
ちょっとやりたいですけどね、
うん、
ホラーコンテンツもね、僕もちょっと怖い話考えときます。
お、
考え
とく創作なんですか。
それは違うよね。
フィクション
あるものをね、
あるもの、
はい、 じゃあまあ焼きサバさんはまだ再登場あるかもしれませんけど、うんうん、まあまあ卒論発表会も終わってね、はい、このタイミングで、まあ、桜子さんと一緒に、うん、まあ、おめでとうございます
おめでとうございます
ありがとうございますなのか
なんか全然なんか卒業祝っても喜んでもらえないよね
でも卒業したくないんですもん本当に、
でもなんか卒業って祝われて嬉しいですか
あれ
なんか高校の卒業とか中学卒業小学校卒業なんかね卒業おめでとうとかって言われるけど、うん、おめでとうなのかな
誰のためのみたいな
そうなんですよ何がおめでとうなんだろうみたいな
えいなくなった方がいいのみたいな
そう言われてみれば、うん、何をもっておめでとうなのかな
何がおめでたいんだ
何を祝ってるんだろう、
ね、小中学校とかは明らかに親だよね
あ、
うん、親おめでとうって
感じ、ね、あ確かに確かに
いやでも大学もお金かけてここまで
そう確かに確かに確かに
終えるということで
これもやっぱスポンサーおめでスポンサーからのおめでとうな
そうですね、ね、これからはあの親孝行してねみたいな
言われてみればそうだね大学側としては別に何年行ってもらってもいいんでね
そうそうそうそう、
まあ、
別に卒業おめで
とう卒業おめでとうだけど、まあ、別に学部8年いられますし、ね、大学院もありますけど行っていただくのはいいんですけど、うんまあ、そうやるとちょっとあんまりおめでとうって言わない方がいいかもね、うん
大学に至ってはね
それ難しいね明けましておめでとう言っちゃいけない問題みたいな感じでさおめでとうを含まないでその事柄をことほぐためにはどうしたらいいんですか、ね、
明けまして明けましてねみたいな
明けましておめでとうはもう今年もよろしく
ねあそうですね、
まあ、とりあえず今年もよろしくねって言っとけばまあいいかなって、うん、卒業おめでとうに変わるさその当たり障りのない言葉
なんだろう
来年からも頑張ってねとかですか
なんか冷たくない
来年から頑張ってくださいね
冷たい、
うん、今までも頑張ってるよみたいな、うん、卒業するんだ
みたいなもうただの事実の確認みたいな
卒業しちゃうんですねとか
それはちょっとなんか
惜しみ、うん、惜しみ行かないでみたいな
ね、うん、卒業しちゃうんだね、
うん、卒業しちゃうんだね
卒業しちゃうんだね
卒業しちゃうんだねですおめでとうじゃなくて
卒業しちゃうんだねということですね、うん、確かにおめでとうはいかがなものかという新しい問題提起をいただきました、はいお便りの呼び込みですこの番組宛てのお便りはマシュマロで受け付けていますマシュマロは匿名でメッセージを送ることができるサービスです、ぜひよろしくお願いします新年のね、あの年賀マシュマロもいくつかいただいてるんですけれども、でも紹介するタイミングを逸したまま言ってますんで、うん、もうしょうがないんで、4月に、あの新年度に、あの新年のマシュマロをまとめて読む回を作りたいと思いますので、はい、あの皆さんよろしくお願いします。
はい、
桜子さんからも、新年度おめでとうメッセージを、ね、お待ちしておりますので、もう今日の夜ぐらいに送ってください、
ね。忘れてしまうと思う。
確かに。桜子ですよね。はいということでした
宿題が増えましたね
はいじゃあ終わりましょうか
はい
塩昆布どうやって終わりましょうか
どうやって終わりましょうかどうしましょうかね
この進撃も完結ですか
そうですね
シリーズも
これまであ
このポッドキャストのゼミごっこの進撃もまあ一応これ完結編
ですかあもう本当にあの割とこすり倒した部分はあるかなとは
ディレクター的にはもう満足ですか
まあまあまあまあでもなんかあの本当にちょっと他のその人のなんか視点みたいなのも、まあ、聞いてみたいところではありますがまあね日程を合わせたりとか大変ですのであのディレクターになりましてねそういうところを痛感しましたので
大変ですよね
そうですそうですね就活とかいろいろあったりすると日程をなかなか確定できなくて、うんまあ、そういうところであのすごいご不便をおかけしたんですけどいつ来るんだみたいなねっていうところがあったんですけどまあ「進撃の巨人」今回含め第3回やってきてねこれだけ長いあの長寿作品なんて言ったらあれですけど本当にあのたくさんこすり倒させていただいてですね私も大好きな作品についてたくさんあの皆さんと語ることができてとっても楽しかったと思っております
はい、
はい、
じゃあありがとうございました、
はい、ありがとうございました
じゃあ、進撃の巨人第3回お送りしましたどうもありがとうございました
ありがとうございました